ハレルヤ、今日は本当に良いお天気で、北陸とは思えないような、冬とは思えないような日ですけども、あ、両方です。二つの意味を含みますってね。はい。東からも西からも、から賛美していきましょう。東からも西からも集え神の国に、富める者も貧しい者も集われ神の庭に、咲く現れと白き頃も聞いて、東からも西からも集え神の国に、東からも西からも集え神の国に、父の恵み受けるために座れ神の庭に、その地風の色にこだわることなく、東からも西からも集え神の国に、東からも西からも集え神の国に、共におろし安に受けて座れ神の庭に、将来姉妹が支え合うために、東からも西からも集え神の国に、
神の国に集まってきました。私たち隣の人と、またちょっと遠くの人とご挨拶しましょう。ハレルヤ、おはようございますとご挨拶しましょう。はい、もう一度ございますよ。東からも、
東からも西からも集え神の国に、富める者も貧しい者も座れ神の庭に、咲く現れた白き頃も聞いて、東からも西からも集え神の、
3番歌いましょう。東からも、
東からも西からも集え神の国に、共におろし休み受けて座れ神の庭に、兄弟姉妹が支え合うために、東からも西からも集え神の国に、イエスにあがなわれて、今はイエスを褒めたたえる、罪の鎖に解かれ、今はイエスを褒めたたえる、
だから
だから手を打ちなさい、
ハレルヤ
ハレルヤ、
手を打ちならし、
手を打ちならし、ハレルヤスイエス、おのおしなし、
もう一度イエスにあがなわれて、
イエスにあがなわれて、今はイエスを褒めたたえる、
だから、だから手を失らし、ハレルヤスイエス、手を失らし、ハレルヤスイエス、うのおろ、しのす。だから、だから手を打ち鳴らし、ハレルヤ、ハレルヤ、手を打ち鳴らしましょう。
手を打ち鳴ら
し、ハレルヤ、主よ、
ハレル
ヤ、おのお、
おのお、主の主、
おのお、
おのお。
主イエスの十字架の地で私は許され御神と読んでいるテオ先生のですね、地上側の天国ですかねっていう中に、私たちが何かをするのではなくて、私たちがイエス様を信じた時に心の中に聖霊様が入ってきてくださったことによって、私たちはもう清いんだという、もう清いんだという、そういう事実というかな、そういうことが書いてました。本当だなぁと思ってね、いるんですね。本当に私たちはそのように なった人っていうか、そのようにしてくださった神様は、そういう存在なんだと。 100% 純粋って書いてありましたね。清いという、本当に神様にあって、私の自分を見ると汚いよと、汚れてますよと思うんですけど、聖霊様が入ってきてくださったので、もう清いんだと、そういうふうに納得できるように、そのためにほらこれを見なさいとか、ほらこれを体験してみなさいね、清いでしょ、納得したでしょっていうふうに神様が教えてくださるんだということでしたね。本当だなぁと思いました。この十字架、イエス様の十字架の地で、ね、その本当にそのことを賛美しているなと思います。もう一度賛美しましょう。イエスの十字架の地で。主イエスの十字架の地で、Hey! ここにもだからがあります。だから今
だから今すべての悩みを委ねよう。主は心に平和を満たしてくださる。
聖書朗読をお願いいたします。
聖書を朗読いたします。本日の朗読箇所はマタイの福音書19章13節から15節です。マタイの福音書19章13節からです。お読みします。その時、イエスに手を置いて祈っていただくために、子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去っていかれた。以上です。
聖歌475番賛美します。
主イエスの御空に隠ればあり、罪もいいじゃないも知ることなし、あがない主よ、我をそこに隠恵み持て。主イエスの御元に休みがあり、身を解き下ろして憩いを得よう。贖い主よ、我をそこに迫害だがね、に恵み持て。主イエスの御元に慰めあり、憂いも悩みも消え去るべし、あらない主よ、我をそこに蓄まいたまえ、に恵み持て。主イエスは医者なり、その御手の手いかなる主よ、主よ、主よ、主よ、高い主よ、我をそこに
お祈りします。慰めに満ちた賛美の歌詞を感謝します。このイエス様がおられるならば、何にも怖いものはないです。ありがとうございます。イエスは医者なり、どんな傷も身元に持っていったら癒してくださると。本当ですね、イエス様。感謝します。愛する兄弟姉妹をこのように与えてくださって感謝します。ああ、主よ、あなたは頭であって、私たちはその器官であると、一つ体だと主が言ってくださいます。あなたは目に見えないお方ですけども、あなたは私に目に見える兄弟姉妹を与えてくださっていることを心から感謝します。兄弟姉妹の豊かな交わりを通して、あなたはご自身の愛がどんなものであるかを私たちに身をもって実感して教えてくださるお方です。ほら、こんな愛だよと主は教えてくださいます。集まることをやめたりしないで、互いに励まし合いましょうと聖書に書いてあります。感謝します。ありがとうございます。慰め主、休み場、本当に主を頼もしい主が私たちと共におられることを感謝し、また兄弟姉妹が共にいることを感謝します。互いに支え合い、祈り合い、励まし合う仲間です。偶然集められたのではない。私たちは主にあって集められた家族です。どうか交わりを豊かに、さらに豊かにしてくださるようにお願いします。感謝して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。もう一度賛美しましょう。4節。信仰を持って賛美します。主イエスは医者なり、その御手の手、いかなる傷をも癒したなら、あがらいぬしよ、我をここに、たくまいたまぜ、みねふじもせ。主の恵みは私を慰め、私を救い、私を癒す。主の御教えは私の喜び、私の力、私の光、恵みと憐れみ、豊かに与えられる主よ、我が魂は主を褒めたたえる。私のうちの すべてのものを。もう一度お賛美しましょう。主の恵みは私を慰め、私を救い、私を癒す。主の御教えは私の喜び、私の力、私の光。恵みと憐れみ、豊かに与えられる主よ、我が魂は主を褒めたたえる。私のうちのすべてのものも、
恵みと憐れみ、
恵みと憐れみ、憐れみ、豊かに豊かに与えられる主よ、我が魂は主を褒めたたえる。私のうちのすべてのものも、
あなたをたたえ、
あなたをたたえ、あなたの皆掲げ、どんな時も感謝するため、あなたを愛し、その身元で愛し、従う歌で作られた。
もう一度賛美しましょう。ハレルヤ。
あなたをたたえ、あなたの皆掲げ、どんな時も感謝するため、あなた愛し、その身元で愛し、従うため作られた。
あなたを愛し、
あなたを愛し、その身元で愛し、従うため作られた。
愛するイエス様に感謝と賛美の拍手を捧げましょう。ハレルヤ。では言っておられます。お願いします。
皆さん、おはようございます。今日本当に天気がいいですね。昨日京都センター試験が行われて、最後のセンター試験というふうに、言われてたんじゃなかったかなと思いますが、この教会からも受けていらっしゃる学生さんたちもおられます。またそのことも覚えて、若い人たちの進路がですね、祝福されるようにと、また導かれるようにと願っています。皆さん、お気持ちは、調子はいかがでしょうか。 これじーっと見てると目合わさないようにこの手がね、される方がおられたりもしなくないですよ。大丈夫ですけども、私年末から少し、こと年始にかけてですね、ちょっと左側の耳がちょっとおかしくてですね、息子にもちょっと調子悪いんだなんて言ってたんですけども、まあある時妻にですね、妻がキッチンでこう洗い物している時にですね、洗い物か何かこう準備してた時にですね、妻の近くに行って、耳に手当てて祈ってって言って、何をこんな忙しい時にみたいな感じでね、雰囲気ありましたけども、とりあえず祈ってとか言って、なんで今って言って、今祈ってとか言ってですね、耳に手当てて祈ってくれましたですね。まあ、それから2、3日したらですね、その耳も、何かもう、痛みもというか、調子が悪いのもなくなりましてですね、主は癒してくださったんだなぁと感謝しています。ずっと2、3週間ぐらい耳鳴りというか、なんかちょっと違和感があってですね、ボーンというようなものがこう響いているような感じですね。ちょっと見えないかもしれませんが、ストレスがあったのかもしれないなと思ってたりもしてるんですが、ちょっと冗談ですけど、そんなストレス溜まるような先生じゃないなという感じかもしれませんが、まあでも、本当に神様は小さなことから、また大きなことまで、まあ癒される時もありますし、またその癒しを通して教えてくださる時もあります。神様はいろんなあらゆる状況を通して私たちを天の御国、神の国へと導こうと、今日もされているということを覚えたいと思うんですね。今日の箇所は、子供のように神の国を受け入れるというですね、まあ、ちょっと長いタイトルでどうしようかなと思ったんですが、このタイトルでお話をさせていただきます。マタイの福音書をですね、今日は19章の13節から15節までなんですが、この箇所をもう一度私お読みしますね。短い箇所ですので、もう一度お読みします。その時、イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れて来られた。ところが、弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。まあ、私の聖書は、新約聖書、まあ、この聖書は、第何版というのがあってですね、今新しいのが 新改訳2017という訳なんですね。今日読んでいただいた聖書朗読の方は新改訳2017の方で読んでいただきましたが、私は第2版というちょっと古めの聖書を使っていまして、その今は訳で読まさせていただきました。イエス様は天の御国はこのような者たちの国なのですと言われたんですね。このようなものって皆さんどんなものですか？別に、あんたこんなもんなんでっていう、そんなこんなものではなくて、ね。このようなものっていうのは子供たちがそこに連れてこられたので、子供たちのことを見てこのようなものと言ったんですね。実を言うと、このマタイの福音書という箇所を今日読みましたけども、この福音書っていうのは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとあるんですが、マルコの福音書というところと、ルカの福音書というところにも同じ記述があるんです。でも、ちょっと欠けていたり、詳しく書いていたりしてるんですね。この、今日の箇所ではなく、マタイの福音書じゃなくて、マルコの福音書とルカの福音書には、続いてこんな風に書かれているんです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。まあ、なんでマタイの福音書に欠けているのかな、この部分がないのかな、と思いになるかもしれませんが、まあ、おそらく、このマタイの福音書というのはユダヤ人に対してこう書かれたと言われているので、ユダヤ人の人たちはもう神の民としてですね、その存在、人たちは信じてましたから、まあそこまで付け加えなかったのかもしれません。まあしかし、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできないと言ったんですね。まあ神の国 というのは、子供のように、まあ、純真な心で、まあ、幼子のように、まあ、子供になれって言ってるわけじゃないですか、皆さん。皆さんに子供になってねっていうわけではなくて、子供のように神の国を受け入れる。神の国に対して、神様に対しては、そのような幼子のような心。でも、悪いことに対して幼子のような心であってはいけないですね。でも、神の国というのは、そのような子供たちのような、そんな姿の人たちの国であるというんです。私たち、人生の中で、皆さんどうでしょうか。大人が子供に教えるというシーンというのはよくあると思うんです。ね。ここにも学校の先生もおられますし、今までされてた学校の先生されてたという方もいますし、子育てを、まあ、最中の方もいられるし、子育てを終えられた方もおられるし、まあ、子育て今からという人もおられる。でも、また教会で子供たちの世話をしているとか、そういう人もおられる。で、大人が子供に教えることがあるんですが、まあ、そういう時には常識を教えたり、それが、いい常識だったらいいんですけどね。また、しつけをしたりとかしますね。でも、大人が、子供から学ぶっていうこともあると思うんです。私が、最初に、一番最初の子供がですね、生まれるときですね、生まれたときに、もう嬉しくて仕方なかったんですけども、もう、で、そのときにですね、一番上の姉が、私に手紙を書いてくれたんですね。で、その手紙の中に、なんか2、3枚、なんかいろいろ書いてあったんですけど、全部忘れたんですけど、ほとんど。でも、一つのことだけ覚えてるんですね。で、こう書いてあったんです。子育ては、子育てだよ。わかります?子供を育てることは、己の子ですね。己を育てるだよって書いてあったんです。ね、それだけよく覚えてるんですよ。なるほど、とか思ってですね。まあ、これはいい言葉だな。いつかメッセージ使えるなとかね。まあ、それはちょっと冗談ですけど、まあでも、いい言葉だなと思って、ずっと心に、なんか、どっか、なんかタイミングの時にいつも思い起こされることなんですね。子育てをすると、また子供に接すると、それは、己を育てる。まあ、子供の姿から、別に接しなくても子供の姿から、自分は学べる。ですね。アメリカでですね、子供から学べる幸せになる7つのヒントというのがあるんです。子供から7つのことを教えられるっていうんですね。そういうのがあるんですけども、一つ目は、どんなものかというと、ちょっとご紹介したいと思うんですが、子供は、皆さんどうでしょうか、今を生きている。子供は今の瞬間がすごい、ときめいてるんですね。この教会に平日ね、来られる方も、まあ、皆さんよく、おられますけども、子供たちですね、もうここでよー走り回ってるんですよ。晴れの日とかですね、この駐車場とか、ここの下のところでですね、もう危ないなと思うような時、もうときめいてるんですね。もうワクワクして。しょうがない。そしてそこの、牧師館の前にあるこの、フェンスみたいなのをですね、ガーって動かしてきて何するんかなと思ったらバドミントンでそこで試合したりとかですね、もうその瞬間瞬間を非常にアイデアを絞ってこれ楽しんで、ですね。でも、そういう子供を見てですね、私たちは私はですね、危ないな、道から出るなよとかね、そういう注意ばっかり言ってるんですよね。で、大人というのは、変えられない、今までの過去のことをよく振り返ったりしたりするかなと思うんですね。もしくは、今の注意したりするように、まだ起こってないことをね、わずらったりとか。また、そういったことで過去にも自分が引っ張られ、また未来にも自分が引っ張られるような、そういうような、思いを。抱きやすいんじゃないかなと思うんですね。その時を楽しむんじゃなくて、もう過去のことを患って、将来のことを患ってっていうね。で、今ある神様の祝福、今目の前にある神様からも
もう与えられているものをなかなか喜べない。子供は今生きているんだって言うんですね。二つ目は、子供は信じる心を持っているって言うんですね。信じる心を持っている。子供っていろんなの信じてるんですよね。お化け信じたりするんですよね。いますか？この中に。ですね。で、あとサンタさんとか妖精とかね、小さい子になると信じたりするんですよね。で、そういうことによって、人生にこう生きていくときに、なんかこう、色をつけるというか、彩りをこうつけるような歩み方してるのかなと思うんですね。皆さんもそうじゃないですか。もしこの中でもこう、小さい時とか幼い時とか、こう、サンタさんがね、いるってこう、信じてらっしゃる人もいると思うんです。ね。もうクリスマスがワクワクして。あれ、まだ信じてる人もしかしています？ね。いいんですよ、別に。ね。どちらか、いるかいないかまた後から、個別に教えさせていただきますけど。で、そういったことで子供は、こう、信じる心を持っているんですね。で、大人はどちらかというと、疑う心ですね。で、三つ目、子供はですね、クリエイティブなんですよ。想像性豊かなんですね。で、失敗を恐れない。こんなとこから飛び降りたら怪我するやろうというとこでも飛び降りる。で、失敗ないもあんまり恐れてなかったり。大人だったらですね、私なら飛び降りるときに、若い時は良かったけども、あの時から比べると体重20キロ増えたけなーってね。で、落ちたらこう、足ひねるかなとか、いろいろ考えるわけです。ね、また、四つ目は、自分の感情を子供は素直に出すんですね。喜怒哀楽を素直に出す。嬉しい時は、嬉しいってやるんですよね。で、悲しい時は、大声で泣いたりするんですね。大人は、控えてしまうんです。で、五つ目は、子供は好奇心に満ちてるんですね。新しいものに関心を示す。もっともっと知ろうとする。ね、っていうんです。まぁ、ちょっと早めになりますけど、六番目は、子供は人を差別しないんですね。まあ、着ているものによって差別しなかったり。肌の色とか、まあ、肩書きとか、そういうのではもう人は差別しないんですね。そして、最後に七つ目は、褒め言葉を素直に受け取るんですね。変な謙遜しないっていうことです。今日の着ている服はとてもいいですね。兄弟。あ、目と目があったから、兄弟。ね。今日着ている服いいですね。ね。ね、高いでしょ。いやー、安物だねー。本当はそう思ってないんですよね。あら、よく見たら安物ですね。って言ったらね、怒るんですよ。高いんですよ、これ。実を言うとってね。無気になってね、言ったりとか。はぁ、褒めてもらってありがとうございます。ね、ちょっと、奮発しちゃいました、ぐらいにね、言えばいいんですよ。大人ってなんかそういうちょっとややこしいとこ、ありますでしょ、ね、で、イエス様は、この大人たちに対して、そういった子供たちから学ぶようにって、今日は言われている箇所なんですね。ここの箇所でなんで子供がやってきたんでしょうか、ね、そしてなんでおじいさんたちはそれをやめさせようとしたんでしょうか。それは、イエス様のもとには今までこう悪霊に疲れた人とか、そして病気の人とか、そして問題を持っている人とかいっぱいやってきたわけですよ。そしてイエス様に解決してもらったりしてたわけです。そして祝福してお祈りしてもらってたりしてたんですよ。で、そしてまた、パリサイ人とか、こう、律法学者の人とか、そういった人がですね、イエス様どうにかして懲らしめよう。ね。まあ、イエス様なんていなければいい。イエスなんていなければいい。死んでしまえばいいんだという思いの人がやってきてですね。そしてなんとか言い倒してやろう。もしくは、なんかきっかけでイエスをもうそこ、大捨てから退けさせようと思ってたわけです。そういう、まあ、いわゆる忙しき、またいろんな人が対応している。そういう中で子供たちが連れてこられたんです。で、当時の習慣では、有名なラビが、まあ、いわゆる教師ですね。先生にお祈りをしてもらうと、ね、 特別な神様の祝福があるんだと言われた。だから、子供たちを連れてきてですね、親とか、また、子供たちのお世話している人たちか分かりませんけども、イエス様のところを連れてきて、お祈りしてくださいって、まあ、来たわけです。だから、その時イエスに手を置いて祈っていただくために、書いてあるんですね。日本でも、こう、お相撲さんに抱っこしてもらうと、その子は健康で元気な子に育つみたいなね。なので、お相撲さんから子供も連れてってこう抱いてもらったりとかっていう、そんなの聞いたことありますよね。だから、親とか、大人が、まあ、イエス様のところに連れてきたんです。そしたら、お弟子さんたちが叱ったんですね。イエス様のことを考えたんですよ。みんな忙しいところをしてるなんて。さっき言ったようにですね。忖度したんですね。ね。ちょっと前に流行った言葉ですけど。イエス様とにかく忙しいな。子供まで連れてくるな。ね。朝から夜まで大変なんやね。まあ、私が、まあ、疲れてですね、この近距離を帰っていくと、まあ、ね、近距離なんですよ。もう疲れてこう、帰っていくと。そうですね。そうすると、妻はですね、まあ、お父さんは、昨日の夜もあんま寝てないし、まあ、あんま寝れてないというか、準備もいろいろあったから、子供がこう、お風呂入ろうとか遊ぼうとかって言うと、妻がですね、ちょっと休ませてあげなさいって、まあ、そういう優しい言葉をかけてくれる時も、たまにありますね。いや、でもしょっちゅうですけどね。でも、私は、でも妻が本当に一生懸命やってくれてるので、妻がこう、皿洗いとかしてですね、また、どっかピアノの教室とか、まあ行った時にですね、帰ってきて料理も作って、もう本当に、もうフル回転だなと思うんですね。そういう時に子供が、お風呂入ろうという時に私がこう、落としてる、その自分をですね、もう後悔しながら、日々いるんですけど。でも、まあ、子供が何かしようとすると、お父さんしようかって、たまにしか言わないんですけどね。でもそうやってやったりし、まあ、するんです。ね。まあ、忖度、私はなかなかできないんだけども。でも、このお弟子さんたちは、イエス様のことを、そのように思ってですね、気遣って、そして言ったわけです。でも、イエス様は、天の御国は、このような者たちの国だと言って、そして子供たちを、マルコの福音書だと、かな、だと、こう、膝の上に置いてとか、抱っこしてね、そして、彼らの上に手を置いて祈ったって書いてあるんですね。祝福のお祈りしたんです。マルコの福音書の10章の16節にはですね、そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福されたと書いてあるんですね。そしてその後に、まことにあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。イエス様が、今日の箇所にはないんですが、まことにっていうときとか、まことにまことにっていうときは、それは非常に大切なことを言っているときなんですね。で、子供のように神の国を受け入れる。まあ、今日の箇所でも、ですね、天の御国には、このようなもの、子供たちの、ようなものの国なんだ。子供のようっていうんですね。先ほど7つの、まあ、子供は困難だというのを話しましたけども、今日大きくですね、子供に対してどういったことが考えられるかというのを皆さんと一緒に考えたいと思うんですね。一つ目は、子供は素直に感謝すると思うんですね。先ほども言いましたけど、子供は素直に感謝するんです。子供にプレゼントすると、ほとんどがありがとうって言うじゃないですか。うん、子供にプレゼントするときに、このおじさんはなんか裏あるなぁとかね、考えて受け取る子供いると思います?皆さん、ね。たまーにいるかもしれないけど。ね、大抵うちの子なんかにですね、もうチョコレート1個あげたら、ありがとうとか言ってね、特に一番下の子供なんかはもうね、もう食べるの大好きだから、もう嬉しくて嬉しくて、もういつの間にかそれなくなってるみたいなね、そんなことあると思います。大人ってどうでしょうか?素直に感謝できるでしょうか?皆さん。皆さんに私からですね、1万円を 差し上げたとしますよ。一枚、ね。この牧師の魂胆は何やろう。ね。ただより怖いものがない。一万以上の奉仕させられるんかな、とかね。これもらったら私なんか要求されるんじゃないかとかね。大人ってこう感謝するのなかなか難しかったりするんじゃないかなと思うんですね。あるアメリカの保険会社ので起こった話なんですけども、その保険会社を宣伝するために来た人にくじを引いてもらって、そしてこのくじの結果を後日発表するんですけど、で、当たりが出たら、ね、100万ドルもらえるんですよ。100万ドルっていくらぐらいかっていうと、1億以上ですよ。ね。すごいでしょ。で、それに、まあ、くじ引いた人に、シムズさんっていう人がいて、そのシムズさんは、くじ引いたら、当たったんです。くじ引いて、その場で当たったわけじゃなくて、後日ね、まあ、その人が当たったわけなんですが、で、保険会社の人が電話をしたんですね、シムズさんに。で、当たりましたよって言ったら、シムズさんどうしたかというと、すぐ電話を切ったんです。詐欺だと思ったんですね。詐欺だ。ね、で、何回も何回も電話かかってくるけど、その人はもう、またしつこい詐欺だなと思って切ったんですって。で、その後、保険会社も仕方ないで、郵送で手紙を送ったんですね。当たりましたよって。しつこいなってシムズさんは思ってね。もう全部捨てたんですよ。もう私なんか睨まれることしたんかな、恨まれることしたんかな、とかね。で、テレビで、そして紹介することになったんですって。で、最後のもう保険会社は手段です。テレビで紹介する。で、そのテレビのタイトルが、1億円当たったが受け取れなかった夫婦というタイトルで、番組を放映しますと。ね。1億円当たったけど受け取らなかった夫婦がいたみたいなね。そういうふうにして、放送することになったんです。で、その案内も送ったら、ようやくそのシムズ夫妻は、本当かもと、ようやく思い出したっていうんですね。そして、保険会社に行って、賞金を受け取ったそうですよ。で、そのシムズさんが言ってたことは、こう言ってるんですね。私たちは、チャンスをミスミス見逃すところだった。で、受け取ったとき、保険会社の人は、ね、私も嬉しかったけど、保険会社の人は非常に喜んでくれた。ね、受け取らなかったら、私たちは一生愚か者と言われるでしょう。ね、番組流して1億円もらわなかった夫婦ってね、流されて、そしたらメディアから、あなたが渋谷さんですか、受け取らなかった人ですね。ね、まあ、そんな風に言われる。皆さんは、この話を聞いてどう思われるでしょうか。私たちにも素晴らしいものが差し出されているんですね。それはイエス・キリストを通しての永遠の命です。1億年では買えないんです。ね、私たちのために用意されているんですね。それを素直に感謝する。まあ感謝して受け取った方が多くおられますけれども。でも、まだ受け取っていない方がおられたら、今日ぜひ受け取っていただきたいんですね。ありがとうございます。ですね。だからこう、感謝をしている人には、もっともっとあげたくなるんですよ。ね。だから私なんかいろいろもらうとですね、たまにちょっと忙しくてありがとうって言わないときなんですが、できるだけ、ね。もう嬉しいと思ってるんですが、それを 120% の表情で出してですね、まあ次期待してるんですけどね、冗談ですけど。でも、本当嬉しいから、嬉しい時には表現をするんですね。でも、そういう、まあ嬉しい、私も子供になんかあげるときに、嬉しい、ありがとうお父さん、パパ、嬉しいよって言ってくれたら、もっとあげたいなと思うんですよ。で、私はよく甘いって言われるんですね。でも、あげたくなる。文句ばっかり言ってる人にあげたくないくなるような気持ちになったりしませんか？神様は文句言っててもくださるんですけれども、私たちはその神様に対して感謝を素直に表すものでありたいんですね。まあ、あるインドの方ね、本当は受け取りたいんだけども、イエス様の救いに関して一つ引っかかることがあって、なかなか受け取れなかった人がいてるんです。その人は、 なぜ受け取れなかったかというと、ただ、これはただであるということに対して、受け取る、なんかもう申し訳なくてというかですね、本当にそんなことあり得るのかなみたいな、そんな思いで受け取れなかったっていうんですね。で、この人は、一人のこの男性は、その男性は真珠を取る人だったんです。で、その人が教会に来たんですね。で、やはりもういろいろいい話を聞いて、いろいろ恵まれるんだけども、そのなんかどうしても、何かもう一歩踏み出せないんですよ。で、先生の話とか、牧師先生の話とか、そしてまたいろんな方々と触れ合う中で、いいな、あ、なんか性はわかるな、ちょっとわからんな、まあ、いろんなことを思いながら、でも、この、何かあるな、でも、イエス様の救いっていうのはすごいな、でも、ただということに対して、ちょっとなかなか、一歩踏み出せない。でも、この方は、そこの教会の先生とすごく仲良くなってですね、親しくなって、そして、その先生に何かしたいなと思って、一つの箱を差し出したんですね、その先生に。そうして、何かというと、その先生が開けたらですね、真珠、立派な真珠が入ってたんですよ。で、その真珠について話し始めたんですね。実は言うと、この真珠は、私の亡くなった息子が拾ったものですって。実は息子はある時真珠を取りに、息子も真珠取りで、海に入りました。でも彼はそこで、死んでしまったんです。で、波打ち際に打ち上げられて息子がいるのが発見されて、もう死んでいましたけども、でもそのところの彼の手にはこの立派な真珠があったんです。彼は自分の命と引き換えに一生懸命になってこの真珠を取ってきたんですって言ったんです。で、それを私は何がいいかなと思ったけども、私にとって大切なこれを先生にお渡ししたい、そう思ったんですって言って先生のところに持ってもらった。先生びっくりですよね。そんないいもの、そんなすごいものをもらったら大変だと思うんです。いや、いいですいいですって言ったんです。そんな大切なものをお父さん持っててくださいよ。そしたら、いやいやいや、そんな、ね、これ先生にあげたいんです。いや、いいですって。いやいや、あげますって。いや、いいですって。まあまあね、日本人のこのね、押し物みたいな感じですよ。そういうことがあって、じゃあ、牧師先生はね、わかりましたって。もらいます。もらいますけど、いくらか払わさせてくださいって言ったんです。そしたら、そのお父さんですね、急に怒り出したんです。先生、何を言うんですか？私の息子が命がけでやった、取ってきたものに対して、私の息子が命のようなものに対して、値段をつけるんですか？って言ったんですよ。そしたら、その牧師先生は静かにこう言ったそうです。お父さん、イエス様は、あなたに対しても同じなんですよ。あなたにも、命を差し出したんです。ただで受け取ってください。まあ、そのようにして、そこでそのお父さんは目が開かれて、イエス様を信じたというお話です。皆さん、なんでイエス様の命ってただなんでしょうか？恵みとか言いますね、私たちは。なんでただなんでしょう？すごいからでしょうか？それはですね、買えないからです。誰も買えないからですよ。どんだけお金を積んでも買えないからです。だから神様は、ただであげるよ。もし私たちがお金を積んで買えるようなものだったら、それは本当の命じゃないんです。高価すぎて、尊すぎて、でもこれをあなたにあげるよと神様は言われているんですね。素直にそれを感謝して、まあ、今まで感謝してきたけど、もっと感謝して歩んでいくと、いきたいなと思うんですね。二つ目は、素直に従う心は子供があると思うんですね。子供は、分かったよって、ね、はいとかね、っていう、こう、従う心があるんですね。大人になると、どうしても経験とか知識がついてですよ。他の人が言うこととか、 そしてまあ聖書が言うこと、神様が言うことに対して、はいって、わかりましたとすぐに言えないんですね。私、営業マンの時にですね、あんまよくこう、合わないというか、ちょっと気質が合わないというかですね、もうこう言っても、ああ、切り返すとか、まあそういった人がちょっとおりましたよね。なんかそういう方がおられるんですよ。で、皆さんもね、合わないの方いると思うんです。教会の中に100人いたら、あれですね、約10人ぐらいは合わないってよく言われるんですよね。でもそれでも教会は集まってるんですよ。すごいですね。で、その人にですね、こう話した時、私も合わんなと思ってて、そしたらですね、どうも私はですね、その人が何か言われると、でもね、とか、しかしね、っていうような答え方をしてたそうですね。で、ある、他の私の親しい友人が、私に対してですね、山本さんね、って言ってね、他の人たちには、山本ちゃん、なるほどってよく言うよね。でも、あの人の時には、でもとか、しかしとかって言うよね。って言われたんですよ。鋭い人ですね。それを聞いてですね、どこか私はその人のことを見下しているな。自分の意見の方が正しいと思っているんだな。っていうことに気づかされたんですね。で、それを思った時に、私、まあ、よく人と話していると、でもね、しかしねと頻繁に言う方がおられたりすると、だいたい分かったりするんですね。だから私と話すときは皆さん、でもとかしかし使わないでくださいね。冗談、それは冗談の話ですけどね。神様の言葉を聞いたときに、でもとかしかしとかですね、で先延ばしにして素直に受け取らないなら、間に合わないときがやってくるんです。その話いいですよね。でも、また後で。後でと言って、間に合わないときがやってくるんです。聖書の中に、ヘブル人の手紙の3章の15節ですね。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こしたときのように、心を堅くなにしてはならない。今日御声を聞いたならば、心を堅くなにしてはならない。私たちは従う心を持ちたいですね。今日三つ目ですね。助けを素直に言える心が子供にはあるなぁと思うんですね。子供ってどう、助けをすぐ求めてやってくるんですね。お父さんこれどうにかして、お母さんこれどうにかして。ね、まあこうやって私の家庭見てると大抵8割ぐらいお母さんって言ってきますね。9割かもしれない。で、1割ぐらいですね。私のところに来るかな。私はそれで何も嫉妬はしてます。知ったかぶりをしてるんですけども。でも子供たちは、子供っていうのは親の助けとか、大人の助けとか、周囲の助けとか、がないと生きていけない。ですね。言うと、これは大人に対しても言えると思うんです。だから子供が育ってきてですね、誰の世話にもならんよ、生きていけるっていう、そういう若者も、まあ、出てくるかも、まあ、そうやって私も生きてきましたけど。でもそういった若者も今の時代だとですね、もうコンビニがないと生きていけないんですよね。まあ、スマホがなかったりすると生きていけなかったりするんですけど。私たちも、若者だけに特化するのではなくて、大人も、人の助けがあって生きていける。また、神の助けがあって生きていけるということに気づきたいんですね。神様はいないと、愚か者は言う。こういった聖書の御言葉もあります。私たちは、あまりこう神様なんていないの、いるのかいないのか、ね、神様なんていないやって言ったらですね、神様愚か者ねってね、見てるかもしれませんし、他の人は愚か者と見られるかもしれませんね。でも助けを素直に言える心、そのような心を持ちたいと思うんです。 八木十吉という人が、こんな詩集を書いたんですね。まあ、あーちゃんというタイトルですね。この人はクリスチャンの方だったと思いますが。で、あーちゃん。こんな歌です。詩集ですね。あーちゃん。むやみと、原っぱを歩きながら、あーちゃんと呼んでみた。恋人の名前でもない。花の、母の名前でもない。誰のでもない。それだけなんです。ね、あーちゃん、原っぱを歩きながら、あーちゃんと呼んでみた、ね。恋人の名前じゃない。母の名前でもない。誰のでもない。で、この詩を読んでですね、星野民弘さんという方、おられるでしょ。あの方はその詩を読んで感動した。そして、絵を描き始めた、というふうにも言われているんですね。誰のでもない、あーちゃん。まあ、そこにですね、私たちが、本当に呼ぶべき方をどこか求めている姿、助けを求めている姿が見れるなと思うんですよ。私たちには、あーちゃんと言える方がいるんですよ。アバ父ですから。ね。アバ父よ。私たちはそのように呼ぶことができると聖書の中に書いてあるんです。アバ父というのは、お父ちゃん、ね、父ちゃん、ね、もしかしたら中にはお父ちゃんという方もいるかもしれない。でもそのように呼ぶ方が、助けを言える方が私たちはいるというんです。その方に、私たちは素直に、この週も、いや、これからも、心を打ち明けて、その方に素直に従っていきたいと思うんですね。神の国、また神の民というのは、今日言ったように、子供のように素直に感謝し、素直に従い、素直に助けを求める、そして、お父さんと言える、そのような国であり、人々です。今週も私たちそのように歩んでいきましょう。お祈りします。神様、今日は、このマタイの福音書で言われた、天の御国はこのような者たちの国なのです。私たちは、そのような国に生きる特権を与えてくださっていることを感謝します。そして、この者のように、純真な心で神様に向かい合って、生きていくことができるように導いてください。よろしくお願いします。これからの人生がますます神様によって、開かれていきますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日ですね、目をつむったままで、お聞きになってください。今日心の中で、神様を本当に子供のようにもう一度受け入れます。いや、新たに受け入れます。という方がおられたらですね、ぜひ、その方は、今しばらくの間、心の中で、また、口に出しでもいいです。小さな声でもいいです。祈っていきましょう。皆さんの口を持って、思いを持って、神様にお答えしましょう。そのまま目をつむったまま、下を向いていただいてですね、お聞きになってください。今日、私はもう一度、主の前に子供のように歩んでいきます。あなたに歩んでいきます。そのように強く、決心が、与えられた方がおられましたらですね、ぜひ、小さくてもいいので、手を挙げていただいて、教えていただけますか。その方のところに行って別に、お祈りするとはないですが、ここで、皆さん、はい、ありがとうございます。他におられますか？ありがとうございます。ありがとうございます。他におられますか？ありがとうございます。それを主は今日見ておられます。
かいかがですか。また、家族の方、また友人知人の方にですね、本当にこのような神の国として生きる、そのような喜びを知っていただきたいと願っている方もおられると思います。そういった方々も、一緒に心を合わせてですね、お祈りしていただきたいと思います。また、今日、どうしても、今、手を挙げることができなかったという方もおられると思います。そういった方々にも、神様は見ておられます。よく皆さんの心をご存知ですね。そういった方々のためにお祈りしたいと思います。天の父なる神様、今日私たちは本当に、このような子供のように歩んでいきたいと、本当に思わされて、指名された方も多くおられます。神様、どうかそのお一人お一人のうちに、また豊かに働いてくださって、また、神様の子供として、本当に喜びと感謝の人生を歩むことができるように。また、神様は試練の中にあっても乗り越える力を与えてくださるように、お願いをいたします。その中には、その人生には、私たち一人一人の人生には意味があります。あなたはその意味を与えてくださる方です。あなたは本当に私たちをその人生を通して、この地上での人生を通して、あなたと出会い、永遠の御国へと導いてくださる方でもあります。どうかしよう、お一人お一人のように、今日決心された方々、また神様、本当に今日ここに集ったお一人お一人の上に人生のうちに深くこれから関わってくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福して祈ります。アーメン。感謝します。以上です。
それでは、御言葉に感謝して献金の時間とします。後ろの方から献金袋をお回ししますので、ご用のある方はその中に献金を入れください。レプタ2枚を賛美しましょう。
レプタ2枚捧げた貧しいやもめのように今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる十字架を見上げて御前に行きます目覚まし明けをなしてあなたのために生きる。
もう一度、レプタ2枚。
レプタ2枚捧げた貧しいやもめのように今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる次日かを見上げて見舞いに行きます手放し明け渡してあなたのために生きる
十字架を見上げて
十字架を見上げて見舞いに行きます手放し明け渡してあなたのために生きる
献金の感謝のお祈りを前田勝吉様に導いてください。ハレルヤ、愛する天のお父様、皆をあがめ感謝いたします。今日もこのようにして本当に皆さんと共にあなたを礼拝することのできた恵みを心から感謝いたします。あなたはいつもそばにいてくださり、無条件の愛で私たちに臨んでくださり、私たちが本当にあなたによって本当に祝福の道を歩むことを望んでおられます。
その恵みをどうか私たちが本当に受け取っていくことができるように、どうか私たちの心にかけられた覆いを取り去ってください。神様、あなたの恵みを、あなたの導きを素直に受け取り感謝し、そして主にあって喜んで歩む人生を歩ませてください。さまざまな世のしがらみ、さまざまな本当に私たちの経験が枷となって私たちを縛っています。世の価値観の中で、世の基準の中で私たちは生きていかなくてはなりませんが、私たちはあなたの愛を知る者として素直にあなたを証しして歩んでいくことができるように、神様、ただ素直にあなたを本当に感謝、あなたに感謝し、あなたを喜び賛美して歩む、そのような人生を歩ませてください。そのことを今日改めて気づかせてくださったことを感謝いたします。今日今センター試験を受けておられる多くの本当に、方々がおられます。勉強という、また学歴という、さまざまなその価値観、世の中の基準の中で、神様、本当に個々の存在というそのことが本当に、小さく本当に、考えられるような、本当に評価されるような時代でありますが、あなたはお一人お一人をあなたのご計画に沿ってこの世に作り出されました。一人一人本当にあなたが良しとされた神の作品でありますから、そのことを本当に私たちが本当にしっかりともう一度思い直しつつ、多くの方々の救いのために、生ける誠の神であるあなたを理解する、あなたを知ることができるように、神様、その心がどうか健やかに本当にあなたに向かうように、神様、どうか祈って取り出していくことができますように。すべての作られたものがあなたを褒めたたえ礼拝することができるように、心からの賛美が私たちの心の中に与えられるように、今どうかあなたが私たちに望んでください。そしてどうか主よ、本当に世の人々が、神様、本当にあなたをまだ知らない人々がどうかあなたと出会うことができるように、祈って、今私たちがそれぞれ置かれている場所において、神様、あなたを褒めたたえつつ生活していくことができますように。一人一人どうか主よ、あなたから与えられた賜物がありますから、どうかそのことを素直に本当に感謝し、今本当にあなたの御前に出ることができるように、神様、どうか本当にお願いいたします。今日も献金を本当に捧げることができました。これも今あなたがすべて与えてくださったものの中からお返しした本当にものでしかありませんが、どうか主、あなたの御用のために用いてください。どうか本当に心から感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。
それではお立ち上がりになれる方、お立ち上がりください。主の祈りを賛美して聖書に祝祷していただきます。
天に増します、我らの父よ、皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心は天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ。人を許す我らを許したまえ。また試みに合わせず悪より救い出したまえ。国の力と支えとはあげれます。主のものなり、アーメン。
はいつもと違って一節ですね。御言葉を最初のようにします。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。私たちの主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともに、ご家族の方々の上に、よいの限りなくあらんこと。アーメン。